理哲坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さて、やはり気になるというか、大統領選がだいぶまあ決まりかけているような状況ですね。今日もこの後じっくりとお二人にねお話を伺いたいんですけれども、
紆余曲折ありましたけどね。
そうですね、先週ここで話していたまあ予想とはちょっと違った方向にねなったような感じですけれども、ただ相場は強いのかななんていうところで、
結果よりはまあその巻き惜しみ云々じゃなくて、この前の4年前もそうだけど、まあ、結果どっちが勝ったというよりは株価の動きが当たってる方が僕はいいと思っていて、で実際のところまあ4年前は僕も江守さんもトランプって当たったんだけど、こんな上がると思わなかったねって感じでしたよね。
そうですね、
まあ後から多分上がるだろうなっていうのはまあ年明けたぐらいからかな、まあ確実しできたんだけど、もう決まった瞬間も上がらないよねっていう話で、危ないんじゃないかみたいな話だったんですけど、バイデンさんの時はどうなんだろうね。僕はまあ後から話しますけど、結構ね頭打ちになったってひでえことなんじゃないかなってちょっと思ってる。その辺も江守さんも含めてね聞いていきたいなと思うんですけど、
まあ、バイデンさんね、まあ、なんかこう勝利宣言した後のね、記者会見というか、まあ、演説か、見てると急に元気になったね、やっぱりね結果が出るとね人はやっぱりこうアドレナリンが出るのかなっていうねむしろその選挙戦やってる時はね、この人厳しいなと思ったけどね、まあ、ただそれが続くかどうかね、
追いつける可能性ないですか。
あるよね、まあ、なんかやっぱりこうどちらかというと、カラマハリスさんの方がですね、結構そのなんていうの、
話題
性がね、あったりするんで、
次狙っとるわみたいな、
その辺の話もね、まあ、これからのその、まあ、グローバル、国際なんていうんですかね、情勢に結構大きな影響があるんじゃないかななんてねちょっと思ってますけどね、
今日はそのあたりの話もじっくり伺っていきたいと思います。この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。 YouTube へのコメントもよろしくお願いします。今日ももうコメントがね入り始めています。ありがとうございます。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江守さんと坂本さんに教えていただきます。さて坂本さん、足元の相場分析ですが、やはりオープニングで触れたように、大統領選の影響からでしょうか。
そうだね、オープニングの曲がかっこいいね
そうですね、あのコメントにも入ってます。
そうそうそう、
はい、軽やかな感じになりますね。
そうそうそうそう、確かに確かに、それはいいんだけど、
はい、
そうそう、
軽やかに参りましょう。ま
あ、これから投資家が何見なきゃいけないのかっていうとこから逆に、もうこれは結局まあ、これからね、多分大統領に関してはバイデンさんでまあほぼ決まりだろうとは思ってるんですけど、まあ、もしその、まあ、ミラクルというか、まあ、裁判を含めた奇跡が起こるんであれば、もうすでに世論がもうおかしいだろうっていうふうになってるはずなんですよ。まあ、これは用意周到 その向こうの、ね、まあ中心マスコミ その、まあ、戦略が良かったのか、まあ、実際のところトランプさんも飽きたよと言ってた人がいたのか、まあ、実際のところバイデンさんにその大統領がなることが決まってね、やっぱりちょっと期待してみようかなと思った人が出てきたのかっていうのはちょっと分かんないですけど、まあ、ミラクルは起こりにくくなったよなっていうのはすごく感じますね。だからまあそのミラクルって何かっていうと、まあ、よくツイッターとか見てても、僕もこれなんかおかしいんじゃないかって気もするけど、はい、これどこの国にもあるわけじゃないですか。だって日本だってその、まあ、自民党、まあ、政権与党嫌いな人がね、実際なんだろう、日本のね票の集計制度はねおかしいと、まあ、一個のね企業がね あって、そこの機会が仕組まれとるんやみたいな陰謀論を話す人いるわけじゃないですか、うん、僕はそう思ってないけど、うん、だから、まあ、米国もそういうのがあってね、実際のところその選挙がもう一回、やり直しにはならないかもしれないですけど、まあ、実際のところその、まあ、法廷闘争に持ち込まれるということは現状ないかなと、いうことですかね。で、まあ、今後実際のところその、まあ、上院下院がどうなるかという話で、まあ、今のところ、まあ、上院はもしかしたら共和党になるんじゃないかという話は、まあ、あって、でそれが1月まで持ち越しになってしまいましたので、大統領が就任した後になるわけですね、その、選挙は、うん、なのでそう考えると結構なんか混沌とはするんですけど、まあ、その政策が、ちゃんと実行できるのかっていうところを考えながら、ポジションを取っていかなきゃいけないなというところですかね。で、どうなんですかね。で、江守さんとね、その最初に、なんていうのかな、ディスカッションをしていた時にね、打ち合わせがあってら、いや、この実はまあなりそうな、まあ、大統領が、民主党で、上院が共和党、下院が、まあ、民主党となれた時の世界っていうのはどんなんなんですかねっていう、いろんな想像はされてるんですけど、山田さん、これ過去ないんですよね、
うん、過去ね、1885年に1回だけあるんだけど、はい、まあ、1900年以降は、ね、ないっていうので、うん、まあ、そういう意味ではね、まあ、1800年代の話今してもしょうがないでしょ
100年前の話は、ね、
状況がだいぶ違いますからね。
まあ、現実的に言うと、だからその大統領民主党でね、うん、まあ、今ビゴンさん言ったように上院が共和党、うん、下院が民主党、うんうん、ないんですよ、ゼロ回、うん、まあ、いろんなその、まあ、後で私のところでもね、ちょっと、うん、表でお見せしますけどね、はい、ないので、うん、まあ、やっぱり一言で言うとですね、いや、これねじれだからいいんだっていうおっしゃってる方というのが、うん、そういう話を一切しないでしょ、うん、まあ、多分リスナーの方もね、あ、そうなのかと思ってね、うん、聞いてらっしゃる人多いと思うんですけど、うん、そういうデータがないのに、うん、何を根拠にそういう話を皆さんされてるのかなっていうね、うん、まず過去データがないって話をリスナーの方にすべきだなと、うん、私は思うんですよ、うん、それはもう私 の、 そのデータ主義っていうね、うん、いうところなので、うん、まあ、その上で想像していくということが大事で、うん、順番がちょっと逆じゃないかなと、うんうん、ちょっと思いましたね。
そうですね、うん、で、あとはまあ政策についてなんですけど、まあ、ちょっといびつな部分が多分行き過ぎちゃうから、その株式のですね、はい、多分攻めのポイントになるんじゃないかなと僕は思っていて、まあ、何がいびつなのかっていうと、まあ、そうですね、財政出動するんですけど、まあ、そのエネルギー部分に重点的にその配分されるというのはあります、インフラとエネルギー、ここの部分があるので、これはやっぱりかなり、まあ、予算がつけられる。だって2兆ドルって、まあ、100円換算でも200兆円突っ込まれるわけですから、はい、数年で、うん、となるとこれは相当な額ですよ、っていうか何ができるんだねっていうのがあって、で、まあ、いつもの陰謀論みたいになるかもしれないですけど、その、まあ、石油メジャーの覇権ってもう揺らいでるのかもしれないですけど、そこが、ちょっとね、崩れてくる可能性ってのあるんで、そこも江守さんの後からね、伺いたいなと、思っているんですけど、うん、
具体的その、まあ、環境に配慮した銘柄、うんうん、銘柄といいますか、
そうだね、
どんなセクターに資金が向かっていくんでしょうかね、
うんうん、そうそう、そこはまずはお金はとりあえず入れるんだけど、ただまあねじれもあるし、まあ、大統領になってからっていうか、次の期っていうのもあるからすぐには出てこないんですけど、まあ、中長期的にはまあこのバイデン政権で、まあ、まあ、恩恵受けそうな銘柄っていうのは、まあ、おっしゃったように環境とか、この環境もね、まあ、そうだろうね、まあ、太陽光っていうのはパッとねイメージできて、今日もね太陽光の関連銘柄上がってましたけどね、太陽光発電の課題を作っている会社とかね、マガテサでもね、しましたけど、
かなり幅広く太陽光関連、
そうそうそう、太陽光関連だし、まあ、太陽光が一番安価だと思うんですけど、米国とかの場合は風力も多分やると思いますので、だからその風力の、まあ、大きい風力発電ってすごいでかいじゃないですか、だからやっぱりそれは充電メーカーですよね、はい、そこの、まあ、発電機、うん、まあ、日立ですとか、まあ、三菱重工もやってるのかな、とかですね、まあ、その辺とかもいいだろうし、あとは水処理かな、僕は水処理とかも結構いいんじゃないかなと思うし、あとは、うん、まあ、日本でどっちかというと特化してるけど、炉焼却炉とかね、はい、うん、だからあれの効率化だって環境にも全然、まあ、プラスになるわけだし、うん、ですし、あとはポンプだね、うん、 化学ポンプとかね、例えばまあ基本先進国は問題ないんですよ、はい、もうある程度その排水はきれいにして流すようにしてるから、だからその、例えば排水が工場からその酸性のものが出ますよと、なるとそのポンプの中にそれを中和する薬を入れれるようなものがついてて、うん、っていうまあ高性能
ろ過するというわけではなく中和するんですね。
中和とかね、ろ過も当然あるんですけど、うん、中和とかね、まあそんなのがまああったりとかして、だからまあ銘柄としては物色されるんだけど、実際儲かるのかっていうとそこは微妙で、うん、まあ公共投資に関しては期待してもいいんじゃないかなと思ってるので、インフラ作るんだったらね、だからまあ、小松とかね、うん、ああいうよくある昔からの、まあ設備投資関連、設備投資、公共投資関連土木とかね、いうのとか、まあ、その辺もいいんじゃないかなと思いますし、
値幅が、うん、まあ、そこまで大きな動きがないということだったら、うん、まあ、長期で、うん、まあ、本当に10年とか5年、うん、10年を見て投資した方がいいのかなとは思うんですけど、うん、そこが必ずこう生き残るエネルギーかどうかっていうのは、うんうん、判断しづらいじゃないですか。
まあそうですね。だから全体は多分僕はね、どっから頭打ちすると思ってますよ、うん。いくら金融緩和をやっていても、その株価にフィーバーなその政策がトランプさん以上に取れるとは思わないから。うん。うん、だからそこはまあガーファーもどっかで規制がかかるかもしれないし、規制がかかるかもしれないしと思っている気持ちだけでも結構、はい、心理的なですね、重しになってくると思うんですよね、将来的には。うん。だからそこも心配はしているし、あとはそうだな、まあポイントとしては、やっぱりその規制っていうのが、そのまあハリスさんもそうですけど、その極左、まあ極左までが左寄りの人がやっぱ民主党いますんで、その辺がちょっと盛り上がってきた時に、やっぱりこれって株が厳しいんじゃないのと、この政策だってなる可能性もあると、共和党の時はそれは気にしなくてよかったですからね、うん、だからそこもまあありますし、あとは中国の問題ってどうすんのっていう、まあ、まあできればね、毅然とした態度を取ってほしいなとは思うんですけど、うん、まあ日本人の日本株って考えると、いや結構あんまり期待できないよねみたいな、守ってくんないし、まあ、韓国と仲良くしなさいって言われるのええみたいな、まあ、僕もそう思ってるんですけど、多分そこはまあ実際のところ仲良くしなきゃ多分その中国の脅威には対抗できねえじゃねえかってなるんで、まあその辺も多分なんか日本人としてはなんかなっていう話になるんで、まあ、できればなんか中国仲良くしてもらった方が分かりやすいのからいいかなと僕は思ってるんですけど、だからやっぱそういう面軍事的にもちょっとね脅かされる可能性もあるので、いや本当は共和党で軍需関連だったんだけど、民主党で軍需関連の時代も来るかもしれない、うん、ただ民主党時代の軍需関連っていうのは、一瞬上がるけど戻っちゃうんだよね、共和党なぜか、そう共和党なぜかテーマ化してずっと上がってるっていうのはあるんだけど、でも民主党政権も戦争やろうって言ったらやるときありますから、うんうん、だからその辺もねちょっと見てたいなと思いますけどね、まあ、変えとは言わない、うん、あとは、コメントもいただいてるけど、はい、この人権問題ですね、ここの部分ですね、まあ、やっぱりこれは厳しく言わなきゃいけないんでしょうね、無視はできないと思います、基本はその上院下院含めた、まあ、オールアメリカでこの人権問題についてはね、やっぱりいかんという話になってますので、まあ、ことが起こると、まあ、起こんなくてもそういう、まあ、宣言みたいなの出てくるかなと思ってますね。で、まあ、今後のまあ日本株を含めた、ね、流れなんですけど、まあ、一旦はねそのバイデンさんの期待とショートカバーで僕は上にまあ今行ってる状況だと思うんですけど、はい、まあ、どこかで頭打ちするのかなと、でどこで頭打ちするのかっていうのは、やはりこの外国人投資家動向を、ね、ちゃんと見ておくべきだと思います。で資料を持ってきたんですが、いつもの、ね、はい、この資料です。こちらはですね、このですね、外国人投資家が今3兆円、ほどね、去年はね、先物を買い越していたんですけど、ただこれはね、かなり買い戻した方でした。2018年からずっと売りが溜まってますので、このね、買い戻しインパクトってすごい日経平均に大きく作用するんですね。うん、これちゃんと見ていただくと、これが棒が上がってる時は株価上がって、棒が下がってる時は株価下がってと、はい、いうことで、まあ、これいつもお話してるんですけど、米中貿易摩擦にぴったりね、この買い戻し 買う人、売りがね、事象が一致してるんで、なので、まあ、ここの部分がですね、またこじれるようなことがあれば下に行くし、そうじゃなければ、うまく中国とやるんだなというのが分かれば、これって買い戻さざるを得ないので、これが買い戻しが入るとですね、日経平均っていうのは結構上値行ってもおかしくないと、いう形なので、まあ、空売りはね、いつも通り今下がると、いつか下がると思いながらもですね、ちょっと控えた方がね、いいかなというふうに思ってます。で、まあ、チャンスがね、どこかで来る。このチャンスってのは何かって今日持ってきたんですけど、この、さや取りがね、やっぱり一番いいと思うんですよ。ニューヨークダウと日本株の、まあ、1年ぐらいのポジションをね、持つんであれば、まあ、そこで、閉じるポジションを取りましょうというところは、まあ、まだね、サイン等々は出てないのでね、また、そうなった時にね、お話しできればなと思います。まあ、まあ、無理はしない方がいいと思いますね。はい。だって結局みんな、これは買いだとか売りだっての分かってないじゃないですか。はい、で、そのコメント欄にもですね、大統領どっちで、勝つか当てるのはいいんですけど、その後の株価外れたらあかんやろうという話が
重要なのはね、どちらになるかではない
んですよね。そうそうそうそうなんですよ。だからそこがね、大事だと思います僕も。はい、だから前回別にトランプあったからすげえだろってことはなくて、そこのだけの強い相場になる時を大統領が就任した時、大統領に決まった時にやっぱり解説できなかったっていうのもあれば外れだと思ってますので、まあ、今回はまあ株価の方向性をまあちゃんと言っておくなら、まあ、頭打ちが、まあ、早いうちに来てですね、まあ、そこからしばらく低迷になるんじゃないのっていうふうに、一応言っとこうかなと思います。まあ、その心はやっぱ業績がですね、そうそう、ちょうど時間あと2分ぐらい、業績がね、はい、のお話をしておかなきゃいけないんですけど、今年の業績はね、もう20丸だと思います今のところ。はい、もう米国3級が終わりましたけど、あの20丸ですね、ものすごい良かったです。やっぱコロナで落ち込んだ分をかなりリカバリーしましたから、数字だけで言うと3級の業績予想が、9月30日、3級が閉まるときですね、がマイナス 21% だったんですね、前年同期。で、これが 9.8% まで、ね、回復しましたから、すごくですね、良かったと、いうことになるんですね。
感染が広がる中でこの数字出てますね。
うん、そうなんですよ。非常に力強い業績でした。で、あと 年の業績ですね。はい、今年の業績も、期初は、去年の末ぐらいから、ね、プラス 10% ぐらいだったんですよ。はい、でそれがコロナがあってマイナス19の業績発表の時にマイナス 20% で、29の直前でマイナス 25% までいったんですよ。だから1年で 25% ね、まあ、前年同期で減益しますよという感じだったんですけど、今ね3期終わった時点で 14-15% マイナスまでいってるんですね。だからやっぱり一番ひどかったところで 10% ぐらい年でもいいと、
そこは出したという感じ
です
ね。
うん、そう、そこは出したという感じなん で来年は、ね、22% ぐらい増益するということだから、去年の、業績を上回るというような予想になってるんですね。うん、でこれが崩れた時にもうあの株ダメでしょってなると思ってるから、うん、これはね皆さんと一緒に追っかけていこうね。うん、
はい、以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
江森哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときにここからのポイントや具体的な戦略について江森さんと坂本さんにお話しいただきます。
さて江守さん、今日も資料をご用意いただいているんですけれども、うん、はい、やはりこちらの資料も大統領選の話題ですね。
そうですね、うん、まず最初に、まあ、さっきのお話なんですけどね、はい、うん、まあ、確かに今まだ 100% そのバイデン大統領誕生ではないんですよね、
はい、
これは一応確認しておく必要があると、うん、これはメディアの報道も含めてね注意した方がいいです、うん、というのは確定してませんからまだ、
はい、
トランプ大統領も敗北宣言していない、うん、1月20日にならないと、正式には就任しないというのはこれは事実なんで、まあ、そこは一応強調しておくと、
はい、
ただ先週は、まあ、なんだっけ、トランプ大統領が勝利するんではないかというふうに言ってましたんでね、はい、今の現状でいうと予想は外れたという形にはなる、うん、まあ、ただ何度もねこれまあ我々やってる仕事もそうなんですけど、まあ一番重要なのはやっぱりそういったシナリオを立てながらも、まあそれに 100% ベットするとかではなくて、まあどうやってその市場に対峙していくか、まあ変化に対応するか、それが大事ですよね。なので、まあそういったところはですね、まあ切り離すというのはちょっとまた違うのかもしれないんですけどね、その、やっぱり現実を見て対応できる、まあ、柔軟性を、ね、持ちながら市場を見ていくというのがやっぱり大事だなというのも、ね、まあ、今回非常にまあ、勉強になったというか、ね、うん、なりましたよね。
ただ開票が始まってから、うん、まあ、直前までバイデン候補がもっと有利というふうに言われていたのに、うん、トランプ大統領のこの接戦ぶりに驚きましたよね、
うん
うん、やはりそのあたりは支持者が直前で、まあ、増えたというか、
まあ、隠れてたんだと思うよ、
隠れてたんですね、うん、
まあ、郵便投票とかいろいろね、まあ、そうありますけどね、
不正な話ですけど、
江
守さん、不正な話なんかないですか。
いや、分かんないね、なんか逆に増えちゃったからね、民主党の方はね、まあ、ただなんかね、その何の確証もないけど、うん、なんか不正があったっていう話をね、うん、まあ、トランプ陣営はね、言ったり、うん、あとはその郵便が捨てられてたとかね、うん、まあ、それも本当なのかどうかも分からないしね、
うんうん、
まあ、今のままだとやっぱりその州単位での、まあ、判断になっちゃうとなかなかその連邦、高裁とかねそういったところで何かやるっていうのは難しそうなんで、うん、まあ、ちょっと今の状況だとかなりもう 99.9% ぐらいね、うん、トランプさんはちょっと厳しいなと
このまま決着か
という状況にはなるでしょうけどね、うん、まあ、でもこれまだね冒頭に申し上げたようにまだ確定はしてないんでね、うん、まあ、それはそれでちょっと置いといてね、うん、まあ、市場の動きをまずやっぱり重視した方がいいかなと思います、うん、はい。で今日ねちょっとご用意したのはちょっと先ほどちらっとお話したんですけど、ちょっとこれ英語の資料になってるんで分かりづらいかもしれないんですが、1ページ目ですね、アメリカ大統領と議会の組み合わせで、まあ、過去ダウ平均がどういうふうに動いてたかっていうのをですねちょっとご用意したんですね。で青い D っていうのがですねこれ民主党の色ですよね、で R 赤色ですけどねこれはまあ共和党ですよと、
はい、
うん、で票の一番上からですね大統領上院下院、まあ、ハウスは下院なんですけどね、うん、でこの組み合わせじゃあ何回ありましたかっていうのはその左から4番目ですね、まあ、オカランスってところですね、まあ、例えば一番上の DDD になってますけどこれどう読むかというと、民主党の大統領で民主党の上院で民主党の下院ですよと。でこれは過去60回の組み合わせの中でですね20回ありましたと。でこれ組み合わせのパターンっていうのは皆さんまあご案内だと思うんですけど、まあ 大統領選挙ありますよね、あったときにその、まあ、下院は変わりますと。で中間選挙ってあるじゃないですか、
はい、
2年経つと。でその2年後の中間選挙の結果も含めてカウントしてます、うん、で60回過去1901年以降60回ありましたよっていうのが、うん、まあ、全体なんですけどね、まあ、例えば一番上 の全部、まあ、トリプルなんていうんですかブルーっていうんですかブルーウェーブっていうんですかね、はい、になった場合、まあ、過去だったらどうなるのかっていうのがまあ、一番上のケースなんですけどね、
うん、
まあ、ダウ平均が 17.7% 上がりましたと、うん、でそれを年率に直すと、まあ、約 7.8% 上がってますよと、うん、全体の回数でいうと上がった回数が20回のうちその 65% ありましたよと、うん、まあ、こういうふうに見ていきます。でね、面白いのがですね上から3つ目、DRD になってる四角で囲ったとかありますよね、
はい、
まあ、要は民主党の大統領、共和党の上院で、うん、下院は民主党、
うん、
過去ないんですね、
うん、
1901年以降ね、先ほど話したようにね、
1回もないですね、1回もない、
うん、なのでいやねじれはいいですよ大丈夫ですよって言ってる人は、うん、まずこのデータを知ってますかって聞いてあげてください、
うん、
知らないよ絶対ね、
うん
うん、だからそんな根拠ない話しないでくれと、うん、いうのは僕はいつも言いたいね。
今ねじれはいいよとおっしゃっている方は、うん、まあ、どういう 根拠というかどこを見てそういうふうにおっしゃってるんですかね。
知らない。
わからない。なんとなく言って怒られがダメだとか。いやでも、
まあ、そのように見えるということですかね。
まあ僕からしたらあんまり根拠ないねって感じでね。
まあデータを見ると一目瞭然で。
まあでもデータが出てくるまで時間かかるから早く教えろやっていう人がやっぱりいるから、うん、はい、そういうふうな解説をしなきゃいけない人がいて。うんうん、そうそう、まあそうすると今のところでもそれもさ不確定なんだよというのを俺が言いたくて、はい、まあその王道のこのなんていうのかな、そのストラテジーを否定するわけでもないんだけど、そのオーソドックスのやり方として、はい、だってまだそのちゃんとしたその民主党はこういうふうにいきますっていう指針が、まあ選挙内では出てる、選挙の前の公約とか出てるかもしれないけど、はい、それがどうなるか分かんないじゃん、うん、日本だってやりますよとか言って全然実行できてないのがゴロゴロしてるわけでしょ。
実際公約どの程度守られるのかっていうのは重要なところですけどね。そうそう、
だからそれをその前提にその考えるとすると結構なんか乖離が出てくるから、やっぱり出てから考えればいいんじゃないっていうのは確かだし、で、まあ株式はその株は先行するからね、そのまあ、将来の業績をね、はい、だから急いで買うんだけど、でも実際その、出てきたものが違ったとしたらもう売らなきゃいけなくなっちゃうから大暴落だから、だからそれもあってやっぱりデータで見ると江森さんは危ねえよっていう話はしているわけですね。
このまあ、まずそのだから、まあ、決めつけない方がいいよと、まずね、
そうですね、
でもう一つね、その今見ていただいた資料でですね、その逆のパターンってあるじゃないですか、はい、逆に今度あの大統領が共和党で上院が民主党で下院が共和党と、はい、まあ、これはまあ、今その想定されているパターンと全く逆じゃないですか、うん、でこの時じゃあどうだったかというと、まあ、1回しか過去ないんですよね、うん、やっぱりこういうパターンって結構少なくて、うん、この時はあの株すごい下がってるんですよね、
うん
うん、でこれいつの時かというとその、ブッシュの子供の方のブッシュ大統領の時なんですよね、うんうん、でそういうこともあったということなので、まあ、同じパターンになるともちろん言うつもりもないんだけども、まあ、いろんなそのパターンを想定する上でですね、まずこういったデータもですね、ぜひ頭に入れた上でですね、見ていただきたいなと思うんですね。であとまあ下の方にはですね、うん、はい、いろんな組み合わせがあります。これ英語なんでね、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、まあ、グリッドロックとかね、まあ、これはまあ要は政治の停滞ですよね、まあ、大統領が、なんだっけ、共和党と民主党のパターン、まあ、過去18回と8回ありましたよって、その時はどうでしたかとかね、あとは、まあ、その下でいくと共和党が例えば上院も下院も取ったときはどうですかって、まあ、これ上の組み合わせ見ればね、分かるので、うん、まあ、そういった感じでですね見ていただいて、まあ、今回そうなどうなったらこうどうなりそうなのかっていうイメージを持つためにね、うん、この表はぜひですね、手元に置いていただいてですね、まあ、これからまたどうなるかね、まだ分かんないですけどね、うん、見てほしいなと思いますけどね、うん、まあ、あとやっぱりバイデンさんの今、まあ、一応大統領になる前提でちょっとお話しさせていただくとすると、はい、やっぱりその選挙戦の時に、まあ、お話しされてたのはやっぱり人種問題とかね、まあ、医療とかあとコロナ対策とか、うん、ああいうのは結構前面に出てたじゃないですか、
はい、
まあ、もちろんそのカラマ・ハリスさんもですね副大統領候補にして、まあ、まさにその人種問題とかね、うん、女性進出とかそういったところをこう前面に出してきて、まあ、少しこう全体的にはこう融和的なね、まあ、演説でもお話しされてましたけどね、融和的な、やっぱりそのブルーでもレッドでもないんだと、もうみんなね、ユナイトしなきゃいけないと、一つにならなきゃいけないということをおっしゃってるんだけども、経済の対策はどうもこう順列的に言うと一番下になってるんですよね。これはもう共和党の、まあ、トランプ大統領が言ってた政策と順番というと本当に全く逆で、まあ、今までやっぱ株価が上がったり、まあ、減税やったり、まあ、経済対策やったり、財政バンバン出してで FRB にも圧力かけてとやったからこそ株価が上がってたというのは事実だと思うんですよ。それがもし、バイデンさんがですね公約通りにそのまま、入っていっちゃったら、本当の政権にですね、これはってなっちゃいますよ市場は。本当大丈夫かと、っていう可能性があるんでね、まあ、そこは本当中立に見ながらも今のいくとやっぱりそのリスクもあるというところはですねやっぱり抑えておいた方がいいかなという気もしますよね、
やはりあまりポジティブに捉えて待ちすぎない方がいいということ
ですね。そうですね。あとやっぱ国際情勢もね、やっぱトランプ大統領がやってきた政策とね、まあ、ガラッと変わる可能性もあるし、まあ、この話はちょっとね、また後半時間もしねあればですね、また話したいと思うんですけどね、まあ、この点はね、これから結構面白い話になっていくんじゃないかなと思ってますけどね。
対中政策も、
対中政策とかね、私はね、これまあいろいろね、またこれまた外れたらご批判受けるんだろうけどね。
ねえ、そんなことないですよ。
やっぱりもうアメリカももうだ、もう終わっちゃってると思ってるんですよ、本当にね。やっぱりそれはもうバイデン大統領になることによって、まあ、弱いアメリカがさらに弱くなると、でそれによってもう中国の台頭がますます進んでいくと。まあ、2021年以降からですね、私個人的にはその、まあ、東洋の時代になっていくんじゃないかなと、まあ、つまり東、あの中国とか日本とかね、まあ、そういったところはやっぱ強くなってきて、まあ、トランプ・ジョンソンのね、この米同盟っていうのはですね、結局もう潰れていっちゃうということになると、まあ、ヨーロッパで言えばやっぱりドイツの方が力が、まあ、中国との関係もあるんでね、もっと上がってくるだろうけども、まあ、逆にイギリスはもうさらにダメになっていっちゃうという可能性もあるんでですね、まあ、そういった枠組みもちょっと頭の片隅にですね、私は今、持ちながらですね、今市場見てる感じですかね。まあ、いろんなご意見あるんでね、まあ、全然ご批判は受けますけどね、はい。
またこの番組毎週ありますので、ね、そのあたりの情勢が変わり次第、江守さんの、はい、見解も伺っていけたらなと思います。では資料を続き参りましょうか。
で、まあ、やっぱりまあ、どうなるにしてもやっぱりこうバイデン政権になるにしてもですね、まあ、多少のその財政出動っていうのは状況変わらないと思うんですよね。まあ、そう考えるとやっぱりアメリカのこれからのですね、財政状況はまあ悪化することはあってもですね、改善することはないんだろうなということで、まあ、2ページ目、これもまあ以前からご案内している通りですね、GDP に対するやっぱりアメリカの財政赤字の比率がまあますます高くなっていくと、まあ、実際になってますけどね。で、第3四半期の GDP も出て、財政収支も出て、まあ、見てみたら、えらいことになってますねということですよ。まあ、GDP に占めるアメリカの財政赤字の比率がですね、まあ、ここ、まあ、近年というか、まあ、過去最悪ですよね、まあ、当たり前ですけど、まあ、それと金の値段の動きをやっぱり見ていくと、まあ、何かしらのこの連動性というんでしょうかね、まあ、確認できますし、まあ、これからその、まあ、これを受けて、まあ、金価格がどこまで上がるのかというのはもちろん分かりませんけどね、今の値段高い回数がちょっと別にして、やっぱりこれからそのいろんな、まあ、事象が起きることを想定しながらですね、いくとすればやっぱりこの金の値段これからこう上がっていくのかどうかっていうのはですね、まあ、やっぱりまあ無視できない、ね、やっぱりドルの価値とかね、そういった観点から私は無視できないかなと思ってますので、まあ、この辺のスタンスはね、まあ、引き続き維持しておきたいなというふうに思ってますけどね。
このままね、財政収支とこう連動してというか沿っていくんだとしたら、金価格もまだまだ上抜ける
可能性あると思いますけどね、はい。まあ、ちょうどやっぱり今もう1950ドル台までまた急激に戻ってきてね、まあ、年末までもしかしたら8月の高値のね、2000トンで70ドル台っていうのもね、まあ、なくはないかなという気がしますけどね。で、まあ、投機筋の人たちどうしてるんですかってことなんですが、まあ、これはコメックス金先物の投機筋ポジションをいつものようにですね、見ていただくとですね、まあ、ほとんど動いてないですね、こっちもね、ちょっと減ってるぐらいで、まあ、あまりこう明確な方向性がないので、まあ、投機筋の人たちもですね、どちらかというとどうしたらいいのかよくわからないという状況かなと思います。ただ先週末発表されているデータがですね、11月3日までのデータなんですね、まあ、つまり先週の火曜日までのデータで、一番値段が上がった週末のところが、まあ、入ってないんですよね。ですから今週末発表になるデータが、まあ、明日の分まで、11月10日の分まで入ってくるんで、はい、まあ、そこでさすがにこんだけ戻したら投機筋も買ってたねって話になるんであればですね、まあ、だいぶこう買いが入ってきたなっていうね、いうのは確認できると思いますんでね、また来週ちょっとその辺をね、はい、確認したいなというふうに思いますね、はいはい。
では次の資料までこの時間でいきましょうか。
で、まあ、これも毎週ちょっとお出ししているスパイダーゴールドトラストというですね、世界最大の金投資信託の、保有高なんですが、少しこうなんとなく数トンぐらい落ち込んでいたんですけどね、はい、まあ、週末ちょっとこう増えてて、まあ、少しこう値段も上がってきたんでですね、買いが入ってきたかなって雰囲気が今なってきてますね。ですから、まあ、株がある程度上がってくると、最近なんかこうやっぱりね、株と連動してるんですよね。あんまりこう安全資産、リスク回避先にはなってないので、まあ、何とも言えないんですけど、まあ、少なくとも投資家は少しまた買い始めてますから、まあ、そういった動きも頭に入れながらですね、まあ、ぜひ金投資をまあどうするのか、まあ、金 をまあ資産としてどうするのかは、まあ、常にね、あの投資家さんはやっぱり考えていただいて、うん、まあ、一部でもですね持っておきたいなと、うん、私は思いますけどね。
今タイミングとしては割高感はどうなんですかね。
まあ、これな実質金利から見るとね、うん、まあ、今日も計算してきたんですが、やっぱり1600ドルぐらいなんですよ、うん、1ドル4000あたりなので、まあ、割高なん なんだけれども、まあ、やっぱりその投資家が買ってるとか、まあ、将来のそういったインフレを見てる人とかやっぱりいるはずなんで、まあ、いわゆるそのリスクプレミアムを乗ってるというふうに、うん、まあ、無理やり考えるのであればね、まあ、それはそれで私はまあやっぱり粛々と買っていくべきかなと思いますけどね、うん、うん、
金は引き続きフォローしておくべき。
そうですね、はい、それはもう間違いないと思います。
ですね、はい、では続きの資料は、原油関連の資料なんですが、
う
ん、
これ原油はね、はい、またあのバイデン政権のですね戦略ともね、いろいろこう絡んで話ができると思いますので、ね、うん、
いいですね、
はい、また後ほどね、うん、お話ししたいと思います。
では原油関連の資料は後ほど YouTube の延長配信の方で伺いたいと思います。以上、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
マネーボイス。
週刊マネーボイス。このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイトマネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ、江守さんと坂本さんに解説いただきます。それでは今日のマグマグメルマガからの抜粋トピックを紹介しましょう。1、ダボス会議、グレートリセットで仕組まれる金融崩壊とコロナ後の資本主義。こちらは高島康さんの未来を見る安の備忘録連動メルマガというメルマガからの記事です。2番目、銀座クラブの美人ママが VIP に愛される理由、ホステスと客の禁句10個。こちらは日高利美さんの銀座ママ日高利美のメールマガジン銀座の教えからの記事です。3番目、公的マネーが東証一部上場企業の8割で大株主の異常さ。2、日銀傍聴の末路は。こちらは原明弘さんのラポールマガジンからの記事です。そして4番目、三井住友カードプラチナプリファードは楽天カードよりお得、ポイント還元率と年会費ステータスからパルテノン神殿消滅の理由までメリットとデメリットをプロが解説。こちらは岩田昭雄さんの達人岩田昭雄のクレジットカード駆け込み道場からの記事です。そしておしまいに5番目、横浜カジノで治安悪化の大嘘、日本人が知らぬ IR 誘致の本音と建前とは。こちらは翔さんの海外投資とネットビジネスで海外移住ハッピーライフというメルマガからの記事です。さあ、それでは内容を触れていきましょう。まずは1つ目、ダボス会議、グレートリセットで仕組まれる金融崩壊とコロナ後の資本主義、高島康さんの記事からいきましょう。
そうですね、まあ、グレートリセットっていうのは、まあ、結局なんだろう、その今、まあ、資本主義が行き過ぎているというような話もまあありまして、これをまあリセットして環境や社会的格差に配慮した、持続可能な資本主義と方向転換しましょうという計画で、まあなんだろう、共和党から民主党になったらちょっとそうなのかな、っていうのもまああったりとか、あとはまあでもアメリカの企業もどっちかというとそっちの方に触れてきてはいますよね。今まではその株主が全てですよと、いうことだったんですけど、まあそのステークホルダーみんなを大事にしましょうという話もまあ出てきましたし、
全体主義に向かっている。
そうですね、だからその実際の会社は株主のものだけでもなく、やっぱり従業員にもある程度報いなきゃいけないし、まあ、あとは ESG の考え方とかね、あると思いますので、その辺もちゃんと守ってね、その社会的意義あるものが会社なんですよという形に、まあ、若干触れてきたなとは思っています、でもただこれがずっと、まあ、ずっとそうなるかというか、まあ、やりすぎると社会主義の方に寄ったり、社会主義って言い方よくないけど、まあ、その資本主義の対極の方に寄ってきて何のためにまあ投資してんだろうっていう話でも多分投資家としてはなるので、まあ、それは許されない と思ってます、うん、だからここはどうなのかなというところですかね。だからまあそれの、まあこのメルマガ読む中ではね、このまあダボス会議で話し合われた、このテーマは非常にいいね、内容だったなと、うん、いうのです
ね。まだ抽象的な部分も多いっていうふうにね、うん、書かれてますね。
そうなんですよ、具体的な説明をされていなくて、またそういうことを議論をね、するというのは非常にいいことだし、なんでね、それを議論しなきゃいけなくなっているのか、今ね、この、状態、今の状態というのはどういう状態なのかというのがですね、まあ、ここに、書いてあります。何が問題なのか、巨大化する IT 産業とかね、やだ地政学的な緊張とか、まあ、この辺がですね、ありますので、まあ、それ以外にもね、いくつかね、そのポイントが書いてありますので、興味ある方は見ていただければいいんじゃないかなと思います。
一つ気になったのが、まあ、全体主義的な高度管理社会へというのがまあ一つと、あともう一つ、うん、挙げている金融システムリセットのための金融崩壊の演出っていうものが書かれていると書いてあるんですけれども、うん、それって具体的に例えばどんなことが予想されるんですかね。
まあ、これは過去の例から言うとやっぱリーマンショックみたいなものになるんですか、森さん、これは。
まあ、やっぱりそのなんだろう、金融機関をまあ投稿するとかね、まあ、なくすとか、なんかまあいろんなことがある、まあ預金封鎖とかね、分かんないけどね、あと新札発行とかね、
演出と書かれているところがなんか怖いなと思ってしまうんですけど、
まあ、実際のところ崩壊しないんだろうっていう話なんでしょう。だからまあそうなんだけど、でも行き過ぎちゃうことあるからね、劇薬は危ないよね、そういう意味ではね、
どう反応が出るかっていうところですもんね。
誰がね、どうやってやるのかね、もう分からないですけどね。そうそう
そ
う、
強行さえもコントロールできるんだっていうふうにね、金融政策と、まあ、財政と合わせて、まあ、なんとかなるんやっていうような机上の空論はあるんですけど、うん、まあ、それが実際火ついた時どうなるのかな、まあ、一番近しいところでありそうな、ものとしては、僕は多分、うん、この低金利からの金利上昇でちょっとやばいよと、だから結局はその金利の上昇が止まらないっていう、まあ、インフレなのかなと思ってますけどね、
うん、はい、まあ、こういった議論も含めて参考、うん、現状を、ね、参考にしていただきたいなと思います、はい、では続いて3番目の記事いかがでしょうか。公的マネーが東証一部上場企業の8割で大株主の異常さ、日銀傍聴の末路はとの記事です。
まあ、これはね、皆さん、まあ、株式投資をしている方は結構ご存知なんですけど、まあ、日経平均、まあ、ETF をね、日銀はまあ買い入れてたじゃないですか、
はい、
でこれはその買い入れの比率っていうのはもともとその流動性というか、その流通しているその割合に応じて買ってたんですよ。だから、なんかね、本来であればこういうその、まあ、ベンチマークとか指数運用っていうのは、まあ、トピックスなんですよ、
うん。
実際で米国の場合は、まあ、SP500 なんですよ。で日経金とかダウっていうのはちょっといびつなんですよね。だから、ファーストリテイリングがすごい大量に買われるとかね、そうすると株価寄与率が高いから株価が上がって日経平均も上がるとかね、うん、いう話がまあ問題視されていて、その日銀がかなりのですね、会社の株主になっちゃったよと、うん、いうところが、まあ、そのガバナンスも効かなくなるし大丈夫なんかっていう話なのがこの、まあ、問題として起こったんですけど、
うん、
ただそんでなんでその、日経銀をたくさん買ったかっていうと、結構個人は日経銀好きなんですよ、
うん、
で皆さんいつも言うんですけど、日経金のね、今日の終わりにはなんとなく言えるけど、トピックスって何ポイントですかっていうと、ね、結構うってなって言えない人が、ね、いるんですよこれ、うん、結構ね、あの相場やってる人もトピックスって今日何ポイント引けましたかって打って
言って、
うん、でそんなもわかんなくて脱線っていう話になるんだけど、あの俺今これで江森さんにやってるトピックス何ポイントで引けたと思いますかっていうクイズを出そうとして、すごい自分の中で悩んでんだけど、はい、それはもしかして見てなかったら、だから新井さんに聞こうかな。
いやでも、
ね、
あのこの記事を読むと、うん、まあ、やはり、うん、まあ、トピックスこそ見ておいた方が、うん、その広い意味ではいいのかなというのと、あとこのメルマガの中で、うん、まあ、膨らんだ ETF 買いの推移を紹介しているわけなんですが、うん、この経緯をこのメルマガで改めて復習することで、うん、私たちは何を学べばいいんでしょうか。
まあ、多分知らない人は結構ね、あの、うん、 常に投資してる人は当たり前だよっていう人もいるし、
あと
は
流れをね、
流れとか、あとは多分新井さんはすごく勉強になるのかなと思うんですけど、ラジオ日記聞いてる人は当たり前やないかっていう話にね、どっちかっていうと1日3時間以上ラジオ日記を聞いてる人は当たり前やないかと言うんですけど、いや僕競馬とあのアイドルの番組しか聞いてないんですよっていう人いるかもしれないけど、はい、昼間にね、そうそう、平日昼間にラジオ日記を3時間以上聞いてる人は分かるんじゃないかなと。
週末競馬だと3時間あっという間ですからね。
そうなんですよ、うん、なので、実際のところこのね、その将来、リーマンショックのようなですね、引き金がね、今後、何か引かれた時にこのね、大量に持ってる日銀のその玉っていうのはね、玉っていうか、うん、株っていうのはどうなるのかと書いてあるんだけど、まあ、結論、僕の結論としてはね、基本的にこれね、もうどうしようもないよね。多分もう売るとかってもうできないんじゃない。もう僕が生きてるうちに売れないんじゃないかと思います。やっぱり相場壊れるし、よっぽどのことがない限りないのかなと思うし、まあただ持ってるのを会社に自社株買いで引き取ってくださいっていうオペレーションも普通にあるかもしれないし、だしその株の心配する人いるけど国債どうすんねんっていう、僕はそっちの方が、この話をするときにいつも問いたいと思っていて、だって今の額とかだって可愛いもんじゃないですか、株とか。まあリスクでかいですけど、株は多分、
ね、
だからまあこれは僕は焼却してまたあれですよ、リセットすればいいのかなと思っていて、いやそれがある意味グレートリセットじゃねえの、違う話なんですけどね。
つながりましたね。さあそれでは続いて参りましょうか。4番目いかがでしょう、ビーコミさんカード詳しい印象がありますが、はい、三井住友カード、ね、プラチナプリファードは楽天カードよりお得、ポイント還元率と年会費、ステータスからパルテノン神殿消滅、これはデザインの、カードデザインの話でした。
これは、ね、マニアックな話が来ましたね、はい、
メリットとデメリットを解説。
僕のこのカードとそのポイ活の師匠は松之助先生なんですけど、はい、松之助さんラジオ日記出ないのかな、すごいね、はい、そのブログが超長いブログがあって、何がお得かとか、例えばその JAL の上級会員を 取ってみましたみたいな体験記とかいろいろ書いてあったりとか。
体験記いいですね、
すげえ長いんだよこれ、でも情報量が半端なくて、でそれで、それよくカードの比較とかしてあるんだけど、でカードの行き着く人は、お得なカードが実は還元率が高いからお得だというのが一つの考え方 で、うん、でもう一つのサービスなんですけど、はい、還元率が高いのだと大体みんなそれに群がるんですよ、で漢方カードは最強だぜみたいな、超マイナーなカードが実は還元率最強でみんなこれ作ってその還元の人は使いまくってたとかね、いうのがあったりとか、あとはそのザクラスだったらディズニーランド そのラウンジが使えるんですよ、だそれもなくなっちゃったんだけどね、だからみんなブーブー言ってて、だから群がるんですよ、とりあえずそういうお得なのは。だから僕はこれをやるときはもうめんどくさいし、一番お得なのをはあえて追わない、このぐらいだったらいいかなっていうのを選ぶのと、ライフスタイルに合ったのがね一番いいと思いますよ、で、このビーコミはどうしとったんかっていう話ですけど、僕も結構 JAL、飛行機乗るので、JAL カードでずっと貼り付けてたんですけど、なんかねそれがねもう20万マイル近くまで溜まっちゃいまして、
そんなに溜まるものですか。
そうするとね、エミレーツの成田ドバイをですね、ファーストクラス往復できるんですよ。それ17万5千ポイントぐらいだったから、マイルだった
から、
そこまで溜まっちゃったら、でこれ使い切れないよねってなって、もうコロナだし3年間しか持たない
じゃ
ん。
ああ、そうか。
そう。だからこれどうしようもないなと思って、これ以上積み上げるのはまずいって、じゃあメインカード変えるかって、もうめんどくさいから今全部楽天になってて。
もう一本化したんですね。
一本化、そうしてて、それ楽天使ってるのは、ビジネスと、個人の枠を一緒に運用できるんですよ。で、それで、個人カードの支払いの引き落とし先と、法人の分、ビジネスの分の引き落とし先を分けれるんですよ。
便利。
そう、だから僕みたいな零細企業を営んでいる人にすごい良くて、しかも枠もゴールドだったら300とかあるから、だからその300の中で、 分けれるっていうか一緒の枠で使えるんですよ。
うん、
だからまあ法人である程度切らなきゃいけないものがあったとしてもそこで使っていいし、だ普通に個人カードは法人使わないんだけど、そのビジネスカードは別なのかいいですよってそうなってるんですよ。うんうん、でそれはね結構よくて、だから異様にその楽天ポイントが今度溜まってきたんだけど、それもうそれはすぐ使えるから、うん、でまあ溜まるとですね、うちの家族はですね、パパこれ買っといてくださいとか言われて、
賢、
は
い、
でまあそれをねやるんですけど、この前とか2段ベッド買ってくださいとか言って、なんかね、
結構高くないですか、
7万円ぐらい、7万ポイントぐらいなくなって、本当に10万ちょっと溜まって何買おうかなと思って、めっちゃ楽しみにしたのに、ね、ベッドに なりましたみたいな、
ちゃんとご家族に還元されてるんですね。
一番いい使い方じゃないか。
そう、じゃあ細かい注文がすげえいくのさ、軽装ドマット買ってくださいとか1500円かよみたいな、みかん食いたいとか、そういうのもいろいろあって、ほとんどなんか自分のためにたまるけど使えないっていうもんなんですよね。
出張ね多いから、うん、はい、意識せずにたまっているポイントを
使えるのがいいですね。そうですね、マイルはそうなんですけど、うん、もう楽天はだから、でもあとは頭使ってその何倍セールの時に一気に突っ込むみたいなのとか、
うん、最近活発ですよね、うん、そういったセールもね。
そう、あと師匠がいるといいですね、はい、僕はあれなんですね、近くに耳鼻科の先生が住んでて、その人がすごい詳しいので、うん、いろいろ聞いてます。
活用方法ね、様々あるのでというところですけれども、うん、そうそうそう、この記事の中ではですね、うん、三井住友がポイント特化型の新しいプラチナカードを発行して、うんうん、それが開始しているということで、うん、このカードについて岩田明夫さんがクレジットカードの達人でいらっしゃるということで、はい、解説されてるんですけれども、
あれだよね、確かプラチナってじゃあ2枚になるのか、2つ揃えたってことか、三井住友へ、なんかそんな感じ
で書いてないね。そうですね、2種類ありまして、でこれまでの、ものよりも年会費も少し安くて、ほうほうほう、でターゲットは30代の働き盛りということで、
だからあれか、海外のその、ラウンジのパスとかああいうのをカットしてるの
か。そうです、かなり軽量化してポイントを貯めるというところだけ使うようになってるみたいなんですけれども、うん、
なるほど、
はい、ただまあ今のところコストパフォーマンスでいうと、こちらは年会費3万3000円らしいんですけれども、うんうん、楽天カードやオリコの方がコスパの良さは際立つではないかと、この記事の中では触れていらっしゃいますね。
僕なんか楽天ブラック狙ってみようかなと思ったんですけど、いやあれあること自体知られてなかったですよ。であるんですよ実は。だ面白いからなんかネタになるじゃないですか、
はい、
そう、で結構どっちかというとビザとかはその積んで銀行の人にお願いしますっつったら行くし、まあ、アメックスはね2億ぐらい使わないとダメみたいですけどね。
楽天はねだいぶ活用されてそうなのでね、は
い、そうですね、でいつかなんか、はい、申し込んでみようかな
と思います。あ、ぜひその、はい、変更になった際にはちょっとちらっと見せてください、
うん、ですね、
はい、でこの記事の中で、まあ、最後なんですけれども、ニューノーマルに適用した新しいサービスが、まあ、各社課題かなということで、今後はコロナ対策のサービスを打ち出しているところが勝っていけるんじゃないかというふうに締めてありました。
どんなサービスがあるの、
う
ん、
そうですね、
2ヶ月に1回消毒液を送ってくるとか、マスクを送ってくるとか、そういうやつですかね。
マスクいいじゃないですか、いろんなマスクの詰め合わせとかね、あるかもしれないですね、はい、まあ、この今後もねクレジットカード楽しんでいきたいなと思います、はい、では続いて5番目、横浜カジノで治安悪化の大嘘、日本人が知らぬ IR 誘致の本音と建前とは、翔さんの記事です、
うん、そうですね、 IR は
かなり議論されてますね、
けどこれ本当来るのかって話で、この IR のね、その IR ネタでそのカジノできるよっていうので、そのこの株買えとか言ってたおっさんは今生きてんのかっていう話なんですけど、いやっていうのも、もう3、4年前もすごいですよ、カジノ関連だとかここの土地がすげえとか、まあいろんな話があったんですけど、まあ僕は一貫して、特にその3、4年前何もね固まってない時は、これはもう議員立法だから基本的にもう本気でやる気ないっていうか、つまんないんだよと、つまらないで面白くないの方じゃなくて、その煮詰まらないんですよ、だからそのちゃんと法案として、そう、ちゃんと上げれないでしょうっていう、でそこに、まあ、元その法律作ってた人が議員としていてね、元官僚の人で、その人がもう俺も死ぬ気でやるわって言うと、お前の仲間と何とかしてくれよって言って作った議員立法は結構しっかりしてるんだけど、だからそれがね結局なかったから、これは決まんないんじゃないっていう、だから自民党がもうやりますと、 いう形で、まあ、他の与党がね、これはあってもいや絶対やるんやっていう感じじゃなかったじゃないですか。場所も2点3点してっていう、ここがここにできるかもここ自体とかねあって、で結局東京オリンピックまでに作るよって言ってたんですけど、東京オリンピックまあ一応本来であれば開催してた時期もあったし、あとはそのオペレーターというかその、まあ、海外 の, そのカジノ会社も、まあ、その参画するんですけど、そのルールが厳しすぎて、一応10年で免許更新とかになったら10年じゃ投下資金が回収できないんですよ。だからそんなのがあって、いや本気でこれ誘致したいのかと僕は思っていて、うだうだうだうだしているという状況なんですけど、
進む気があるのかないのかというのがね、
そうだから結局はね、オリンピックも12年後になんじゃねえかと、その頃まではできてんじゃないぐらいな感じで僕は見てますよ、カジノについては。まあ、あとはそのね、その荒井さんもから説明あると思うけど、中どうなってんのっていう話なんですよ。パチンコ屋はすげえあるじゃんっていう話で、治安は関係ないよっていう、
海外の方から見たらそのことの方が驚きみたいですね。
うんうん、そうですね。まあ、カジノの場合は、まあ、スロットマシンはあれですけど、その対機械じゃないから、やっぱりイカ様とかね、あるから、そこの部分はどうなのかなっていう、まあ、パチンコでもあるのか分かんないですけど、だからそういう感じなのかなと思いますけどね。
でこの記事で翔さん筆者の方はですね、はい、マカオやフィリピンで暮らしたことがあるそう で、うんうん、でカジノのあるそういった街の姿は治安悪化のイメージとは真逆との、うんうん、まあ、体感としてあるということですので、うんうん、まあ、今後どう進んでいくのかというね、うんうん、注目していきたいなと思います。進んでいくのか進んでいかないのかというところ、
この翔さんのね他の記事でね、はい、コミッション専業トレーダーの退場率が高くなるのはなぜかっていうね記事があるからね、これ結構ねあのタイトルが目に引いたんでね、はい、ぜひ見ていただけたらと思います。
面白い記事、
僕も見てないけど、
はい、書いていらっしゃいます、はい、ではおしまいに2番目の記事です、うん、銀座クラブの美人ママが VIP に愛される理由、ホステスと客の禁句10個ということで10個紹介していきます、うん、言ってはいけない、10のこと。1、彼氏がいる。2、結婚している。その3、子供がいる。4、来ているお客様の情報で広告が入ってしまいました、読み込み中です、うん、その6、いつ来るのか。7、誰と来たか。8、苦労話。その9、ネガティブな話、うん、そして最後にその10、悪口、うん、ということなんですけれども、
これあれだよね、その1から7までをですね、はい、その新井さんに質問したら全部答えてくれないやつだよね
そうですね、もう一旦はちょっとお答えするのを差し控えようかなと思いますねでもまあ、基本的に自分のことも他人のことも、うん、プライベートなことは話す必要がないということがこの記事から読めるのかなと思いますけれども、
新井さんもそう思ってるということでで、それで苦労話、ネガティブな話、悪口は全然言うぜみたいな
そうですね、そこはちょっと積極的に積極的にというのもおかしいですけどね、まあ、面白として話してみるのもいいかなと思うんですけれども、で、10月28日公開のこの日高さんの記事には、言ってはいけない10の悪口ということが書かれているので、そちらもぜひ参考にしていただきたいなと思います。やっぱり悪口はいけないですね、
そうですね、そういえば11月23日からなんか始まるんじゃなかったっ
けありがとうございます、そうなんです、11月23日から私写真展に参加させていただくことに、ありがとうございます、は
い、
もう何年かやっているんですけれども、今回は渋谷のマークシティの近くで1週間開催いたします、
これ実はねこの番組ホームページで一番下に載せてくれてるんですよ、
そうなんです、ありがとうございます、本当に温かい番組で、ありがとうございます、
これを見て皆さんも来ていただく、新井さんもいる日もあるということで、
いる日もあります、積極的にいようかなと思っておりますので、ぜひ遊びに来てください、今日ご紹介した記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます、そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたい言葉を知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは？10年後の世界はどうなっている？マグマグには各業界の専門家、トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。
初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。
さて、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。番組ではリスナーの皆さんからの質問も引き続きお待ちしております。さあ、そしてコメントに写真撮る方撮られる方とあったんですけれども、撮る方です。私は一切写っておりません。ぜひ遊びに来てください。ラジオ日経、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーお送りしてまいりました。江守さん、坂本さん、今週もありがとうございました。アシスタントは新井沙織でした。さて、この後の YouTube タイムでは引き続き江守さんの資料をお話しいただきます。それではリスナーの皆さん、また来週。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。